どうぞお座りください。私たち一人一人を愛して十字架にかかり三日目に死に誓って復活しくださった主イエス様に期待しながら御言葉に行きたいと思います。おはようございます。先週はですね、アメリカにチームが出ておりまして、それで、断食を火曜日の夜から、土曜日の朝、集会自体は金曜日の夜まで断食したんですけれども、嬉しいことがありました。それはですね、平日ということもあっていつもそんなに断念ながら多く集まって、5人くらいが大体相場だと思うんですけれども、今回火曜日の夜ですね、男性たちが、集まってきましてですね、男性だけでも5人ぐらい集まったのかな、集まってきたんですね。で、それが女性はもっといましたので結構集まったんですね。で、祈ることができたのと、一番最後の夜が金曜日だったんですけども、金曜日の夜ちょうどコンサートの企画チームが祈り会をする予定だったので、それとぶつかったこともありまして、コンサートの企画チームの男性たちも来まして合流しましたので、私がいて、トシア牧師がいて、こっちは女性なんですけども、で、こうずらっと、ね、男性がですね7人いたんですね。7人の侍って感じです。すごく、しかもそれは重量感のある7人でですねだからすごく重量感のあるお祈りができましてですね、とても嬉しかったんですね。で、女性より、女性はそのちょっといろんな奉仕もあったりして女性より男性の方が多くて、最近そういうことは少なかったんです、祈祷会の時はですね。だからすごく嬉しく思いました。で、お仕事されている方とかもいろんな方もこう、時間を割いてこられて一緒に祈ることができて、本当に祝福された時を持つことができました。そして昨日ですね、3時から、父の日イブコンサート、チャペルコンサートを行ったんですけれども、各チームが作って3回目なんですけれども、いろんな方が集まってくださって、非常に臨在がある、さっき70点とやりましたけれども、ある方はなんかすごく感動しておられましてですね、亡くなったお父さんのことを思い出したとか言って、喜んでおられましたけれども、とても祝福されたコンサートだったんですね。来られなかったりね、いろんな理由があって来れなかった方がいらっしゃると思いますけども、インターネットで見れますので、ぜひ時間があるときにご覧になっていただければ嬉しいなと思います。それでね、最後にですね、終わった後ね、交わりがあって結構皆さん遅くまで残ったんですけど、一人の方がですね、主婦の方なんですけれども、あそこに書いてある十字架の言葉の完了したって言葉を見てね、これは面白いですよとか言いながらですね、言ったら、いや、これは十字架の言葉なんですよってお話をしてですね、これ一番最後の言葉で完了したって英語で It is finished って言うんですけども、もう全部終わった、もう完了したってことで、もう私たちが自分の失敗やもういろんな罪、もうそれは全部神様が、イエス様が十字架で代わりに支払ってくださった、もう贖い、難しくは贖いって言うんですけども、代わりに全部払ったよ、もう全部私が代わりに支払ったからねっていうことなんですよって。だから、分かりやすく言えば借金だったら完済したっていうことと一緒なんですよっていうことをお話したらですね、で、だからイエス様、そして代わりに地獄に行ってくださって復活したから、もう一切今後責められることはないんですよって話をしたらね、えらく感動されましてですね、別に普通に喋ったんですけど、で、パッと見て、私は科学って何ですかって言うからですね、これ二つ意味があるんですよって言って、一つは十字架の上で、血が流れてましたからね、本当に肉体的にカラカラになったんですよ、その現実的にもね、本当に乾かれたってことと、もう一つは本当に私の代わりにイエス様は十字架で代わりに死んで私を救うために死んでくださったんだけど、人間はそれに気づかずに本当にその救いを受け取らない、その魂に対する本当の上乾きで乾いていると、一人でもこの救われてほしいという、そういう魂への乾きなんですよっていう、二つの話をしたんですね。そしたら涙ぐまれましてですね、できないですね、ちょっと座ってくださいとか言ったんですね、そのソファーに。で、座ってたらですね、で、お話しようと思ったらですね、ある兄弟が修法とか言ってやってきたんですね。ですね、ちょっと話が途切れたんですけど、そしたらその人がどっか行っちゃったんですね。で、あーと思ったんですけど、修法終わった後に、ちょっとね、さっきお話があったんでしょって言ったら、また座り直してですね、実は統合失調症なので、祈ってほしいって言われたんですね。で、統合失調症の人はもう何人もね、ダビデ前田さんをはじめ、何人もの方が癒されてますから、また今癒されている家庭の方も何人もいらっしゃいますから、ね、神様に本当に心からすがって求めればね、治りますよって、教会にしっかりつながれば大丈夫ですよって話をしてお祈りしたんですね。で、お祈りを始めましたら、まず聖霊の満たしを祈りながら祈ったんですね。イエス様が天の右の座でこの方のために、名前を伏せます、この方のために祈っておられる祈りを与えてくださいっ って言ってからちょっと静まって、そして祈ったんですね。この人の人生にあった孤独と闇の中に主の光が来るようにって祈り始めたら、その闇の中にって言った瞬間ですね、って言い始めたんです。そして全くその人とは違う別の声がですね、別の声でですね、なんかすごいちょっと言いませんけど、いろいろ言い始めたんですね。明らかに霊であります。で、悪霊が出てきたんですね。で、まあ悪霊の追い出しを始めたんですね。で、精神的な病が全部悪霊だとは決して思わないでください。でも、まあ結構多くの場合が悪霊と絡んでる場合があります。で、ごく少数が悪霊だけの場合があります。ほとんどの場合は悪霊と絡んでる、ね、で、一部は悪霊が関係なくて純粋に病気の場合がありますからね。何でも悪霊と言っちゃいけませんが、この場合はもう明らかに本人もそれを自覚してました。で、こうあってきたんですね。それで、こう、もう、なんか本人もどうすることもできない状況で。で、まあ、ちょっと祈ったんですね。で、かなり解放が始まってきたんですけども、まあ、主に聞いてて、今が時かなと思ったんですけど、まあ、2時間ぐらいかけてガーって祈れば抜けるかと思ったんですけども、ちょっとそういう流しがなかったんで、今回はある程度祈ってやめたんですけれども、まあ、しっかり教会にまで繋がってもらおうと思ってですね。で、ね、なんかちょっと楽になったとかね、言っておられたんですけども、まあ、そういうことが起こったんですね。で、どうぞ皆さんね、霊的な世界ってのは見えないけど現実にあるんです。で、はっきりその、例えば風を引くように、風はね、風の金をもらったら引きますよね。ね、私も引きますし、皆さんも引きます。で、同じように見えない霊的な世界ってあって、例えば否定的な霊ってあるんですね。ね、例えばこの原爆がここありますけど、死の霊ってあるんですね。例えば自殺未遂がしょっちゅう起こるところ、自殺がしょっちゅう起こるところ、自殺の名所ってあるじゃないですか。ああいうところに行くとふっとね、なんかふっとね、飛び降りたくなるような気持ちになったりする。あるいは死の霊がそこにあるんです ね。その死の霊が来るとふっとそうなってしまう。その場合は死の霊疲れてるんじゃなくて、死の霊がふっと来るわけですね。風の菌が来るような感じで。だ、私だって牧師だけど、その霊の攻撃を受けることはある。台湾や韓国ではですね、普通に言うんですよね。ちょっとなんか変な悪霊が入ってみたから出してくれとか言ってね、私が言ったらみんなドキッとするでしょうけど、向こうでは普通に言うんです。で、それで霊を出す場合、その場合はまあ、アタックを受けたというかね、影響を受けたということが分かりやすければ、それと違うのはね、霊が住んでしまう場合があるんです。それは昔偶像礼拝を熱心にしたり、神以外のものにすごく本気で頼んだ場合に、霊が私のうちに住んでしまうことがあるんですね。と、契約も結んだりすると、その場合にその霊は私たちを一時幸せにしてくれるんですが、必ず破壊と滅びに導きます。で、彼女もそれで苦しんでいたわけですね。で、治りたいって言ったんですね。だからね、私は解放されると確信しております。で、祈ったんですね。で、私感動したのはね、そういう霊的な反応がね、コンサートの後に起こってきたってことはね、精霊の臨在が強くなると悪霊は正体を表してくるんです。日本の悪霊はね、世界の中でもね、ちょっと超狡猾な悪霊です。一番スパイがね、分かりやすくするのはね、スパイなんて漫画の世界やるわけないじゃんって思わせると、スパイはやりたい放題できるんです。分かりますかね。つまり悪霊なんていないよとか思ってるとやりたい方でいくわけですね。で、日本の悪霊はね、悪霊ですよっていう感じで出てこないんですよね。関係ないように出てきまして、これは世界でもすごくこう巧妙な悪霊がいる世界で、で、日本は実は霊的にはすごい きつい縛られている世界だと思います。ちょっとこんな話ですと今日の説教いけないんですけどもだけど、例えば東京の丸の内のトップ企業ね、一部上場所のトップ企業のその超近代的なビルの屋上に何があるかというと、祠があるんです。そして必ず株主総会の前に役員たちはお参りしてから行くんです。嘘みたいな本当の世界。千田さんが好きな V9 をした巨人軍も必ずキャンプインの前に行くんです。ほとんどのチームがで、行かないと一丁乱したということになるんです。日本のプロ野球の球団は、そして負けが込むとこうやってお祓いをしたりするんです。やりますよね。文化だと思ってますが、文化じゃありません。霊的な縛りです。子供が生まれると七五三があって、そして車を買うと、会社なんか買うと行ってこいとか言ってお札をもらいに行ったりするわけです。家を建てると地震祭をするんです。文化だと思ってますが、文化じゃありません。はっきり見えない霊の縛りがあります。これ日本はね、霊的にはすごい縛りが強いなんです。だからね、この悪霊に対する勝利が実は大きいんで、20世紀にリバイバル起こった韓国も中国も同じアジアで霊的縛りがある。そしたらね、この癒しと悪霊追い出しを通して爆発が起こったんです。で、この悪霊追い出しが本格的に始まってくると、癒しとね、 あのね、リバイバルが具体的に始まってきます。私今回コンサートの後にこれが始まってきたらね、私はある意味です、喜んでるんです。もし礼拝でね、誰かが突然ね、パーってね、ギャーとか言ったりね、わーって走り出したらね、びっくりしてですね、変な人って言わないでください。霊が反応しただけです。風邪が治ったら普通の人に戻るでしょ、病気が治ったら戻るでしょ。同じように霊が解放されたら、その人自体は素晴らしい素敵な人なんです。でも悪霊がやられてるとおかしいなる部分がある。だからこういう感じで分離して考えてください。でもそれが解放されなきゃいけないですね。でそういうね、解放の値がこれからね、いよいよ始まってまいります。どうしてか、聖霊の臨在が強くなってきたから、これから技が始まっています。で皆さんの周りでね、もう解決できそうにないっていうね、病気、心の病、家族関係、あるいは経済の問題、例えばギャンブルもですね、普通にギャンブルやるんじゃなくて異常なギャンブルの仕方をする人がいるでしょ。この場合は霊的なものが絡んでいる場合が結構多いです。九州はギャンブル強いですからねこの場合はですよ、何でもかんでも霊って言っちゃいけませんよ。でもはっきり普通じゃないね、ちょっと異常なぐらいやってしまう、ね、あの退職金全部ギャンブルで吸ったって人は私いますけど、そこまで来るとちょっと霊的なものを感じます、ね、だからそういう場合は霊的なものが絡んでいることがあるんですね。でそういうものの解放がこれから始まってきますので、主に期待していただきたいんですね。主はその十字架でその悪霊に対しても勝利したんですね。で、あの昨日それがあってなんかすごく、ね、感動したんです。でその人ね、本当は礼拝来たいんですけど、まあ、月曜日にね、ちょっと日曜日ちょっと来れない理由があるので来たいんですけど、朝どうしても来れないんですって。まあ、病気の人は結構そういう方多いの で癒しの集会は今度夜なので、土曜日ですね、また癒しの集会に来たいとしておりましたので楽しみにしております。で先月の癒しの集会の時に確かに主の技が起こったんですけど、今月もまた起こるだろうと期待してるんですね。で、あの今週の土曜日に癒しの集会は今度は6時半からあります。ちょっとあの3時じゃないんでね、お昼じゃないと来れない人はごめんなさい、夜じゃないと来れない人もいるのでね、今度は6時半からやりますので、自分が体が病気の人、心が病気の人で来てください。あともう一つ、自分の家族や友人でそういう人がいたら連れてきてください。どうしても連れてこれない人、代わりにあなたが来て一緒に祈りましょう。離れていても主は働かれますから、ね、そのね、期待してほしいんですね。で、今回はね、先月の癒しの集会で癒しを体験してすごい今喜んでいる人に証をしてもらうのと、もう一人はですね、先週の御子新聞に出ました、御子、ね、新聞ちょっとねチェックしてなくてね、うっかりしたんですけども、酒井牧師がですね、乗松整形外科に以前行かれて、乗松整形外科の先生に言われたそうです。あなたはうちのかかってる患者さんの中で2番目に最悪の人ですって ねそう言われたにもかかわらず、教会で祈って時にですね、完全に癒されちゃって、次行った時ですね、そう言われたのにですよ、次行った時ね、もう来なくていいですって言われたんですね。という証が先月の先週の御子新聞に載ってます。それは実は今長崎教会の癒しのブログってあるんですね。ホームページ開けてください、ね、あの病気が治った、心は癒された、あなたも治る、癒しのブログってのがありますからぜひ見てください。毎日出てきますから、月曜日以外毎日更新されてますから、順番に書いてるんですけども、そこに出てたの御子新聞に出たんですね。その証を、ね、してくださいます。ただ酒井牧師は皆さんお祈りください。英語で話すととっても明るく祝福を見せてるんですけど、日本語で話すとちょっと感動的な話がですねぜひ、ね、祈っていただきたいと思います ねで、まあ、今週癒しの集会がありますのでね、主に期待して集まってあげたいと思います。それで説教の早めにもう一つだけ、今週号にはですね、今度はトシヤ牧師の癒しの証、この短くねここに出ています。4面のところですね。いつもごめんですが、今回4面、ね、4面だからといって、締めないでくださいねって、ね、ちょっと無理がありますねで、これすごく短く書いてあります。これは今言った、神の癒し九州版という癒しのブログの5月21日に書かれたところから御子新聞が抜粋してちょっとまとめてますね。短いから読みますよ。頭痛が癒された。先日実家から電話がありました。これ松本俊也牧師の文章だね。母からでした。佐賀です。松本としての実家はね、頭痛がして仕方がないということだったので電話越しに祈りました。電話を切った後メールが届きました。全く頭が痛くないというとのことです。癒してくださった神様に感謝します、ねね、ものすごい短い文章ですけど、やっぱ嬉しいですよね。お母さんが電話越しに乗ったら全く痛くなくなったって言ってね、やっぱ嬉しいですね。母の日にただでできるプレゼントねえねえ、あ今日父の日だ忘れてました、ね、でね、だからそういうことが、それから5面にはですね、 これはあの北九州教会のイスラエル岡田牧師の奥様のハンナさんの記事が出てますけど、岡田牧師は元自衛官で、かなり上官でした、ね、中佐だったっけ、中尉だったっけ、かなり上なんですね、だったんですけども、まあ、牧師に召されて辞めたんですね。そして、その退職金で7年間生活されました、牧師としながらね。退職金の7年間生活できるというのはすごいなと思いますけどね。7年目にお金が尽きたんです。で、神様に召されて献身してね、僕やってたんですけど、お金がなくなっちゃった、貯金がね、蓄えが。そして、家賃もちょっと払えないような状況になってね、他にも水道、光熱いっぱいあるでしょ、いろいろね。本当に神様の前に祈ったそうですね。で、まあ、そういう経験は、それまでされてなかったと思うのでね、まあ、ね、祈った。そしたら、奥さんのお母さんが電話があった、全くそういうこと知らないお母さんからね、ちょうど今日保険金が、満期が来たので、あなた方にもお裾分けを送っといたからって電話があったそうですね。それで、ご主人が、銀行に行って見てみたら、家賃も全部支払っても十分、あまりあるお金が、まあ、もちろんまず中立金業を取ってからですけど、来たそうですね。それでご主人は泣きながら帰ってきたってね。でその次の日、面接に行った仕事がもうその日決まって、その次の日からはまたお仕事が始まった。で今はその仕事で、まあ、アルバイトですよ。あくまで牧師がメインだからね。まあしてるって話が書いてあるんですけど、まあある方にとってはね、ちょっとわかりにくいかもしれませんが、やっぱ残念ながらまだ今の日本の牧師はアルバイトしなきゃいけない状況が多いので、これから変わると思いますけども、なんかすごくこれは分かります、この気持ちは。本当に神様に支えられた、そのお母さんなんだけれども、全く知らなかったお母さんがそのタイミングでね、お金を送ってきてくれて、なんか本当に神様の愛を感じたと思うんですね。まあ、その証が書いてあります。まあ、ぜひね、読んでみてほしいというふうに思います。体であっても、経済であっても、神様は支えてくださるということをね、ぜひ覚えてください。そして、聖書に入っていきますが、もう一つだけ、来週の日曜日、さっき言われましたように、平牧師の記念会があります。ぜひ皆さん覚えておいてください。パウロ・タイラー・キヒト牧師は7年前の6月22日、天国がありましたが、庄司学クリスチャンセンターの中で最初に天に帰っていった牧師です。まあ、今ね、最近は庄牧師とかね、天に帰られてますけれども、一番最初に天に帰った牧師です。で私は7年経った時に、なんか、集会をしたい、記念会だったんですけども、今回コンサートになりまして、すごく神様の導きを感じています。地方キリスト教会がこの後ね、本当に平牧師が願っていた魂の収穫、あの人ほど与える人はなかったですから、知ってる方は分かると思いますけど、ちょっと普通じゃない与え方でしたので、まあ、その彼が一番願っていたのは人々の救いだったので、その魂の救いはこれから地方に始まってくると思うのでね、そのために九州の教会が集まってコンサートをします。でね、そのためにぜひ、ね、覚えて祈っててほしいというふうに思います。さて、それでは聖書の方に入っていきたいというふうに思います。第二歴代史の20章のところですが、ここは皆さんご存知のように、ヨシャバテが、アラムとモアブから攻め立てられて、ユダの王様ですね、絶体絶命のところから大逆転をして神様の栄光を見たところですけれども、今日は2つにポイントを絞ってお話をしたいと思っています。で、2週間前かな、3週間前かな、お話をしたと思うんですけれども、ヨシャバテ王は主のところに行って神に叫んだんですね。その話をしたと思います。ね、まずそれをしました。そしたらですね、何が起こったかと、今日の1つ目のポイントはですね、14節を見てください。時に、762ページ、前の聖書の方は698ページです。時に、14節、第歴代史書14節、時に、主の霊が集団の中で、アサフ族の出のレヒビとヤハジエの上に臨んだ。彼はマタニアの子、エイエルの子、ベナヤの子、デカリアの子であると。なんか早口言葉みたいですね。カタカナだらけでね。ね、まあ、ここしか出てこない人なんですけども、これは主の霊が臨んだっていうのは、つまり予言です。この後は。つまり、この人の予言が臨んで、ヨシャバテたちが神様に真剣に叫んだので予言を通して神様が言葉を与えられたんです。今日の一つ目のポイントね、神様は私たちに言葉を与えてくださる。で、私たちが分かれば言葉を受ける、神様の言葉を受ける、あるいは神様が言葉を与えられるということはすごく大きなポイントなんですね。で、この時神様はヨシャバテたちに言葉を与えられました、ね、15節内容いきますよ。彼は言った、ユダのすべての人々とエルサレムの住民およびヨシャバテをよ、よく聞きなさいと。ね、よく聞きなさいよって言われたんですね。主はあなた方にこうおせられます。あなた方はこのおびただしい大軍のゆえに恐れてはならない。気落ちしてはならない。この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるから。まあ、敵軍が攻めてきて彼らは恐れていたし、まあ、気落ちしてた。まあ、明日になったら死んじゃうんだってがっかりしてた。 でもその時神様はまず恐れるんじゃないって、気落ちするんじゃないって励まされた。しかもその後にこの戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いだって、あなた方が自分で戦うんじゃない、私の戦いで私が戦うから恐れなくていいっていうね、励ましを与えられたんですね。で神様はね、私たちに非常に具体的な励ましや慰めをくださいます。しかもですね、的確なんです。まだ一番最初の街道だった頃、今これ4つ目の街道ですけど、一番最初の街道だった頃ですね、私も随分落胆したことがあったんですね。でその時にちょうどパウル牧師と牧さんが来られて、小さな街道でそこで正解があったんですね。私はもうがっかりしたんですね。でね、神様に叱られるかなって感じでこうね言ってたんですね。で予言が来たんですね。ね、その予言は何て言ったかってね、十字架を追いなさいって予言だったんですよ。で普通ね、落ち込んでる時に十字架を追いなさいなんて言われるとね、もっとガクンってくるんですけど、私は違うんですね。十字架っていう言葉とリバイバルってこの2つの言葉は、私はですよ、私はこの2つの言葉を聞くと私の霊ですね、霊がブルブルって震えるんですよ。でこの2つの言葉を聞くと私の霊は震えていっぺんに元気になるんですね。これは私の霊です。でそれを聞いた瞬間ですね、えって、十字架を追いなさいって命令だったんですけど、その瞬間、そうか、十字架を追えるんだってなんかいっぺんに元気になっちゃったんですね。でこれは私を知っている方からの励ましなんですよね。普通そんな風に言いません。人の励ましってのは時としてね、励まそうと思って言って余計落ち込ませたりねありませんか。わざとじゃなくて本当に励まそうと思って言ってるのにかえって落ち込ませたりね、なんとか元気つけようと思うけどかえってなんか、ね、混乱させたりすることあるじゃないですか。でも神の言葉は見事なぐらい私たちを励ましさせてくれる。まあね、よく知ってると思いますが、秋元牧師がやはり同じようにこう落ち込んでた時にですね、やっぱり予言を通し言われたそうですね。今受けているこの試練は後に受ける、これから後に受ける試練に比べればはるかに小さいって。普通そんなこと言ったらもうね、へーへーってなるんですよ、普通はね。だからパウロ牧師はそうじゃない、そういった瞬間シャキッとなってね、あそうか、これはまだこれからもっと大きい試練が来るんだと思った瞬間元気になっちゃったってね。これはやっぱりパウロ牧師を知ってる人じゃないと言えないですよね。普通そんなこと言いませんよね。こんな試練もっと大きいの来るようなって普通言いませんよね。普通言わないでしょ。これパウロ牧師を知ってる人の言葉です。つまり神様は本当にその人に一番的確な、一番その人に最善な励ましや慰めをくださる。でこの時は恐れるなよって、気落ちするなよって、あなたが戦うんじゃないって、私の神の戦いだから大丈夫なんだってね、こうやったんで。いや、ね、神様は単に励ますだけじゃないんです。この次16節ね、明日ってのはいつがです、明日彼らのところに攻め下れ、彼らのように攻めろって。しかも具体的に言います。見よ、彼らはツイツの登り道から登ってくる、あなた方はエルエルの荒野の前の谷の外れで彼らに会う。地名ですね、まあ、うんと分かりやすければです ね明日午後8時、ね、すぐそこのジョイフルさんの入って入り口の手前で弁当が半額ではなくて3分の1がタダ売りになる。石田さんよく聞きなさい。そしたら彼はもう千歳ピアまで行かなくて済む。非常に分かりやすいですね。つまり何かっていうと、神様はあやふやな方ではないのです。もちろん忍耐がいりますよ、神様の声を聞くためには。でもはっきり明確に語ってくださる方なのです。2番目の街道に移るとき、一番最初の街道は22坪の、まあ、狭いところでしたね。12万円ぐらいだったかな、11万5千だったかな。で2番目の階段はいきなり40万まで跳ね上がったんですけども、はっきり言われたんです。ノアの箱のところから1階2階3階って言われたんですよ。と思ったんですよね。で私は最初乗り気じゃなかったけど、その言葉が明確に来たんですよね。そしてその今小規模になってるあそこなんですけど、1階2階3階だったんですね。で200万行ったんです、最初にね。で全然ないからね、私無理だと思ったけど、一応修法に書いて祈ったの、神様ってね、神様の言葉が来ましたから与えて稼めといけませんのでよろしくって言ったらですね、みんなも祈りました。まず100万献金が来たんですよ。びっくりしましたよね。ひえーって感じですよね。でももう100万ないといけないから、ね、無理は決してしませんのでね、で借金をしないってのはうちの教会の原則ですから。そしたらですね、また100万来たんですよ、ね、別の人から。そして無理せずちゃんと200万払って行っちゃったんですね。で1回2回3回って言われた通りだったんですよね。で神様はあやふやなことしないので、これはね、で以前ある場所が示されていて、で家を探すときもですね、 あのね、あるところの隣って言われたんですよ。で、その隣を回っていってね、そしたらその家が見つかったこともあったんです。そんな話だとキリがないんですけど、非常に具体的に神は語れない。もちろん吟味しないといけませんよ。思い込んだり間違えたりしますから。でも、この時も、いつ、明日でしょ、どこへ、その、エイエルの荒野の前の隣で彼らに会うと。そこに行けと。そしてまた来る。この戦いはあなた方が戦うのではない。恐れなくていいんだって。行きなさいと。しっかり立って動かずによ。で、これを間違いません。しっかり立って動かずによって何もするなということじゃありません。神がくださった言葉にしっかり立って、その言葉に立ってフラフラしないで、その言葉を信じて、そこの言葉にしっかり立って、この場合だったら明日攻めていけってことです。言ってること分かりますね。何もするなってことじゃなくて、神様が明日攻めろと言ったから、その言葉にしっかり立って明日攻めていけ、フラフラ動くんじゃない、どうしようかじゃなくて、神の言葉にしっかり立って心を定めて攻めていけ、そういう意味ですね。だからこれはしっかり立って動かずによって何もするなってことじゃなくて、神の言葉にしっかり立ちなさいってことなんですね。そしてあなた方と共にいる主の救いを見ようと。皆さん、神様は共にでございます。決して見捨てません。まあ、昨日は父の日なので、法と息子の話をしたんですけれども、父なる神様の素晴らしさはですね、人はお金を持っていたり、権力を持っていたり、いいものがあったりすると寄ってくるんですけど、お金がなくなり、立場がなくなり、権力がなくなり、美しかった美貌がなくなり、美声がなくなりますと、ほとんどの場合去っていくんです。で、自分でも自分を見捨てて、もう死にたくなることがあるんです。でもね、その時にそれでも共にいて、自分が諦めても諦めない方がいるんです。それがイエス・キリストです。イエス様の愛は絶対に諦めませんし、見捨てません。私たちから決して離れません。何があっても離れないし、何があっても見捨てないんですね。これがキリストなんですよね。で、この時ね、私があなたと一緒にいる、ね、だからその主の救いを見なさいと。ユダ及びエルサレムを恐れてはならない、強制してはならない、もっと言います、明日彼らに向かって指示せよ、主はあなたがとと、もう具体的な指示なんですね。で、この神の言葉を受けるってすごく大事なんです。で、神様の御ひいきはなくて、皆さんが本当に神に求めると神は語ってくださるんです。でも多くの人はね、神に求めません。自分で考えるんです。特に現代人はアイデンティティがありますから、自分で考える。悪いことじゃありません。考えることは否定しません。しかし主に聞きながら考えないと間違えます。本当に主に聞いて、主に聞きながらもちろん施策を用いる。主に聞きながら考えるならいいんですけど、主に聞かないで自分で考える、いろんなことを思いはかって、これは全然違います。死に来ることと。ね。以前、パウル牧師がコカ・コーラが好きだという話がね、うんと昔起こった。なぜか。フィリピン行った時にコカ・コーラを飲む、パウル牧師が。海外に行くといつもコカ・コーラを飲む。だからきっとパウル牧師がコカ・コーラが好きだとみんな思ってね、パウル牧師にコカ・コーラを持ってくる。で、どうしてパウル牧師わからなかったことですね。パウル別にコカ・コーラが好きじゃないんです。なぜコカ・コーラを飲んだかっていうと、コカ・コーラは全国世界共通で、危なくないでしょ。下手に水とかなんかお茶とか飲むと危ないから、まあ、コーラにしておけば無難だからコーラを飲んでたら、秋元氏はコーラが好きだとみんな思い込んで、そうやってやったの。なんで間違えて聞かなかったからですよ。それを見て判断したからですよ。パウロ氏に、コーラ飲みますかって、いや、いりませんって、日本では絶対言います。日本でコーラ飲んだ姿は、お付き合いとか、断っちゃいけない人からもらった時に飲んだことが稀にあるような気がしますけど、ほとんどないですね。秋元氏は午後の紅茶が好きなんです。ストレートティーね、ミルクはダメレモンティーがストレートティーですね。でもそれを飲むといっぱい飲みすぎるかというと、基本的にお茶を飲むことにされてる。でもある程度飲んだら置いていくんですね。時々親切にそれをね、まだ残ってますので持っていく人がいる。あれわざと置いていくので持っていかないでくださいで、絶対冷たいのですね。熱いのはダメなんです。なんで知ってるか知ってますか。全部聞いたからです。秋元氏は熱いのは飲めない。どんな寒くても冷たいの。聞いたからです。聞いたからです。神様に聞くと、神様は私たちに、私たちのことを私たち以上に知っているので、具体的に励ますだけじゃなくて、導きと指示を与えるんです。きっとここがいいな、こうしたらいいなって思うんですけど、私は目の前のことしか考えてませんが、神様はもっと先のことまで考えたプランの中で、あなたを導く。いやね、本当に聞いてみてください。主は語りますから、聖書を通して、予言を通して、思いのうちに 夢を通して、もちろん吟味しないといけませんよ、もちろん吟味しないといけませんけど、本当に語るんです。その神の言葉を本気で求める人と神の言葉を軽んじる人との人生は全く変わります。だね、神の言葉を持っていることはですか、1億円当たるよりもいい、ね、神の言葉を持っていることは何よりも確かな保証です。それを受けるかどうかなんですよね。で、後ろでこれ受けたでしょ、どう反応した。で、ただね、受けただけじゃダメなんで、これは2つ、次のポイント、2つ目のポイントなんですね。ヨシャバテはどうしたの、受けた後に。18節ね、まず、それでヨシャバテは地にひれ伏した。ユダのすべての人々とエルサレムの住民よ、もう主の前にひれ伏して主を礼拝し、ケハテルコラドクのレビトたちが立ち上がり、大声を張り上げてイサヤの神主を賛美した。礼拝した。言葉をもらった瞬間、本当に喜んでひれ伏して礼拝したってことは、この言葉を喜んで、宝のように受け取ったってことなんですよ。で、皆さんね、例えば今日礼拝でね、言葉が与えられたときね、それを宝のように受け取るでしょうか。神に不可能はありません、アーメン、不可能はない、あ、そうね、そうね、あ、っていうか不可能はない、やったー、祈ってたことに約束が来たぞってこう ね神不可能はない、嬉しいんだけど、それよりも、ね、1万円ちょうだいどっちですかね。いや、お金と分かりやすいから言っただけでね、別に1万円じゃないかな、100万円ちょうだい、そうか、分かりやすいかな。人間として気持ち分かりますよ。でも神の言葉の凄さを知らない人はそうなんですよ。本当に神の言葉があるかないかは人生を変えるんです。これではね、その神の言葉を受けるということなんですね。で、彼はそれをひれ伏した。そしてその後ね、20節言った通り、言われた通りしたんです。20節こうして彼は翌朝早く、明日って言われたらもう朝早く一番で行ったの。ここがね、ヨシャバテがね、圧倒的な人だった秘訣。神の言葉はすぐに従う人はいいんです。すぐに従わないとね、だんだんだんだん従えなくなるから、すぐ行った、翌朝早く。テコアのアロネに出陣した、まあ、ちょっと名前が変わってますけども、言われた場所のことです、これは。で、面白い、出陣の時、ヨシャバテは立ち上がって言います、ね、みんなに向かって、ユダおよびエルサレムの住民よ、私のことを聞きなさい、あなた方の神、主を信じ、神様を信じて、忠誠を示しなさい、その後、その預言者を信じ、ね、さっきの言葉です、預言者を信じ、勝利をなさい、語られた言葉を信じて、勝利を得ろって言って、面白い。その後言葉を信じた上で民と相談したって書いてある。何を相談したか、もう信じた上で、もう必ず神様が勝ってくださる、神が戦って勝ってくださるんだから、どうしようかって相談して、主に向かって歌う者たち、聖なる語り物をつけて賛美する者たちを任命したと。そうだ、どうせなら賛美する人を立てよう、もう勝ったんだから、もう勝ったんだから喜びの声を上げようじゃないか。で、彼らが武装した、戦争ですよ、殺し合いの戦争なのに、武装して武器を持った人たちの前に出て行って、こう歌うためであった、主に感謝せよ、その恵みはとこしまえと、歌わせようって相談したの。神様おっしゃった通りにその場所に行って、まずもう勝ったんだから歌わせようって言ったわけです。では今日ね、80段だった FF にですね、言うわけですよね。こうなったら平牧師の記念会、先陣切って筑豊で、ね、駅前とバス停で、ね、まず最初に FF100 点満点の歌を歌っていただきましょう、もう祝福祭に決まってんだからよろしくお願いしますっていうのもですね、わかります。でもこれ、それならいいんですけど、戦争なんです。戦争に賛美隊を前に立てるってのは、我々は勝ったことを知ってるから安心して読んでますけど、昔の日本のなんだっけ、玉砕よりももっとむちゃくちゃです、人間的に言ったら。ただ玉砕と決定的に違うのは、神の言葉があったんです。で、彼はその言葉への応答としてね、言われた場所に出て行って、その場所で本当に声を上げて賛美した。主に感謝する恵みはどこしまでって。人は愚かに見たでしょうね、でも神は愚かだと思いませんでした。喜びの声、賛美の声を上げて、つまり言われた通りに応答して信仰を表したとき、伏兵が出てきたんですよ。その伏兵が敵を打ち砕いたんですね。で、この伏兵はいろんな説があると言いましたね。天使という説がある、ね、それと地元の隠れていた兵隊が出てきたという説がある、もう一つは敵軍の裏切った兵だとする。分かりません、そんなの詮索しなくていい、天国行って聞きましょう。でも伏兵が出てきたんですよ。そしてそれが敵軍を打ち破って、なんといつもように全滅したんです。これが全滅ですよ、全滅。そして一本の槍も一本の矢刃もつかず、圧倒的に勝った。で、そういうところが与えられている言葉なんですね。でも甲斐がある、言葉をもらって、その言葉を信じて従ったんです。 応答したんです。ある方は言葉を受けてる、もう5年前、ある方は10年前、あるいは今朝受けた。でもその言葉を信じてる、確かに信じてるけど、その言葉に応答してないんです。踏み出してないんです。例えば、特別語られなくても適用できる言葉がありますね。神を愛する人々には全てのことを働かせて生きとしてくださいます。神を愛すればいい。神を愛するとは具体的にはヨハネに書いてある第一番に、神を愛するとは神の命令を守ることだ。命令を守ればいい。命令の一番簡単なのはここに書いてある、全てのことにて感謝しなさい、これがキリストですねって神があなた方に望んでいることです。神が望んでいる命令でしょ。だから全てのことを感謝すれば、神を愛してるから必ず全部益になるっていう約束じゃないですか。主の字が人だったら知らない人いないですよね。まあ今日来た人は別として、ね、みんな知ってる。知ってて、その通り全てのことを感謝した人と、知ってて全てのことをちょこっと感謝した人と、知ってて、ああそうだなと思いつつ感謝しない人と、全く結果は違うんです。その言葉を本当に信じて感謝した人、あ、このさっきのこの話ね。いいですか。彼は、岡田牧師は、中佐か中尉か忘れましたけど、ね、結構上官でね、いい給料もらっておりました。でも、神様のために捨てて、7年間やった後、本当に困った時ね、ね、すぐ仕事に行くので、仕事を今しておられました。ちゃんと言ったんですよ。でも、その直前、まず何をしたかったらね、妻と共に喜び踊ったんです。人の目にはばかり見えたでしょうね。すごい信仰があったかというと、申し訳ないけど、その時はね、今はあると思いますよ。最初だからね。もうどうなるのか書いてありますよ。それ読んでみてください。ね。このままね、ホームレスになるんじゃないかしらとかね、書いてあります。もうどんどん否定的なものが来る。でも、来てもとにかく神の言葉に従って、感謝するだけで、そのうちもう一緒に踊り出した夫婦でね。ね。誰も見てないから。人が見たらバカに思うでしょうね。でも神はバカと思いませんでした。神は愛する子が自分の言葉を信じて踊るのを見てね、喜ばれたでしょうね。その時見事に支えられて、その次の日ちゃんと仕事が与えられたんですよ。どうして実践したん、言葉に応答したんです。で、これはいつでも適用できる言葉で、皆さんが特別に語られる言葉があります。その言葉に従う人は神の奇跡を体験します。神の愛を体験します。神の恵みを体験します。で、今日2つなんですよ。1つは神の言葉を受ける、もう1つはその言葉に従うんですね。だからね、神にエコひいきなんて本当にないんです。どんな人でも神は語ってございます。もう一つね、そしてその言葉を信じてあなたが踏み出すとき、ものすごい信仰を見せてね、やったかと思ってしたかもしれないし、ね、言葉を受けてね、信じるんで、ここら辺ででもここら辺で歌いが来てね、大丈夫かな大丈夫かなってね、最初は思うかもしれません、人間だから。でも確かに語られた、そうだって信仰みたいな、この辺で大丈夫かな大丈夫かなって思うかもしれません。でも従って応答する人は神の助けと奇跡を体験するんです、ね。私がよく言う例えなんですけど、例えば今日この後ね、礼拝終わった後にね、例えですよ、いうわけですね、石田さんが私に言ってくれるんです ね、今日は石田さんがね、今までいつもね受けるばっかりでね、私は怒ったことがありますので、今日はガストに行って、ね、トシア牧師に 25% 割引をもらって、私ご馳走します、キャラ牧師って、ねね。で、皆さん、この会に皆さん呼んできてくださいって言ったとします。私思うわけですね。あんなこと言って石田さんね、ガストに行ったらね、気がついたらいなくなっていて、感情はこっちにするんだろうって。ね、思ったとします。だからですね、山口さんが言うわけですね。あんなことはない。石田さんはああ見えてね、心は優しい人だ。約束破るわけがないってわけですね。ほいで礼拝が終わるわけです。ね。じゃあ皆さん集まってくださいって石田さんが言ってね、待ってるわけですね。ところがですね、山口さんは固く信じてるんですよ。石田さんは必ず守ってくれる。行けばもうね、食べ放題だ。今日は思いっきり美味しく食べれると固く信じてるんだけど、ここでね、よくよくで歌っていてですね、ね、食事どころじゃなくなって来ないとします。で、私はですね、あんなこと言って結局最後は出すんだろうなってね、財布を見ながらですね、準備しとかなきゃとか思っていくわけですね。そしてガストに行くわけですね。そしたら、トシヤ君からガストの方に電話が入っていてね、ちょっと普通より大盛りにしてくれたりしてですね、食べ終わるわけですね。で、私はですね、どうせ俺が出すんだろうと思ってたら、石田さんが出してくれるんですね。これ信仰の告白です。何言いたいかわかりますか？半分以上疑ってても、言ったらその恵みに預かるんです。どんなに信じていても言ってない人は、 その恵みに預かれないんです。信仰っていうのは絵に描いた餅じゃない。信仰っていうのは行動を伴うんです。愛と一緒です。愛に飯がないように、愛は愛するっていう動詞しかないんです。言語では同じなんです。信じる人はその言葉を信じているがゆえに、その言葉に応答するんです。で、応答する人はね、神の手が動くのを見る、神の奇跡を見るんです。あの人が、で、もう皆さん、神の栄光を引きって本当にないんです。で、神様の聖書にはっきり書いてある、祝福するためにあなたを選んだって。必ず祝福しださる。で、祭殿以外できない方なんです。この方に聞いてね、言葉を受けて従っていきましょう。で、今大変な子の中にいる方いるかもしれませんね。その方はね、どうぞね、聖書に感謝しなさいって書いてあるからね、何が感謝だって思うでしょう。それは否定しません。そうですよ。感情的に言ったら何が感謝ですよ。で、私は感情の問題言ってるんじゃない。でも聖書はそう言ってるから、とにかく神様はそうおっしゃってるから、神が望んでることって書いてあるから感謝するわけですよ。こんなもう感謝します。でも本当にそうやって感謝してくれる、いいですか。私は神に従ってるのです。神の言葉を信じて応答していると、その信仰を通して神様が考えるような逆転を表すんですね。もう今日はこれ以上、ね、時間来てますから話しませんが、感謝の証って山ほどあるじゃないですか、ね。この話は岡田牧師のこのさっきの話は、思わず笑顔になってしまう話に書いてありますから、ぜひ聞いてください。ホームページでね、短い話は1分ちょっと、長い話で7分から、だいたい3分から4分がほとんどですからね、すぐ聞きますのでね、どの話もね、なんか面白かったり感動したりしますからね、聞いてほしいと思うんですけども、どうぞ皆さんですね、主の言葉をいただきましょう。神の言葉ほど確かなものはありません。そしてその言葉に応答していきましょう。その時神の奇跡と栄光が現れてまいります。お祈りします。天の父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、私たちに奇跡と勝利を与えてくださる方です。御弟子様、私たちが本当にこの神の言葉を受け、その神の言葉に従っていくことができるように、力強い御手を持って導いていってください。助けを与えてください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めを主の前に出してください。主はその願いと求めに応えてくださいます。天の父様、今イエス・キリストの名によって父の神のもとに参ります。お一人お一人が神様の前に願ったそのことに対する答えと勝利を与えてください。心を癒し、体を癒し、人生を癒し、問題に対する解決と勝利を今豊かに与えてください。イエス・キリストの名によって命ずる、心と体を癒されよ。イエス・キリストの名によって、イエス・キリストの名によって心と体を治れ。膝の痛み、関節の痛み、イエス様って命ずる、消えてなくなれ。腰の痛み、イエス様って命ずる、癒されよ。喫煙の霊、イエス様って命ずる、その人の力出ていけ。すごい否定的な施策が来ている方いますが、これは霊的なものです。イエス様はその人の力、否定的な施策を取ります。否定的な施策、死の霊、否定的な施策をイエス様って命ずる、その人の思いのうちから出ていけ。お仕事を祝福し、境内を祝福してください。あらばらばらばらばら、イエス様ありがとうございます、ありがとうございます。一人一人に触れてください。一人に触れてください。すごく一人で思い煩っていてはいけません。見かねる教会と共に戦いなさい。その時あなたは豊かな勝利を見ていくだろうと称されます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。あなたの心から褒めたたえます。今日は父の日でしたけれども、この中にお父さんもいれば、自分がお父さんの人もいれば、お父さんがいる人もいると思いますが、お父さんもいて自分もお父さんの人もいると思いますが、一人一人を祝福してくださり、どうぞ家長であることの祝福、父親であることの祝福をこの年10倍、20倍、100倍与えてくださり、またお父さんに対してこの年10倍、20倍、100倍の祝福をその抱えの中に与えてください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。 どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も、常しえまでも豊かに限りなくありますように。